今日いただきます神の御言葉はマタイの福音書25章1節から13節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になってさあ花婿だ迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなのであなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた。いいえ分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くとその間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来てご主人様開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に言います。私はあなた方を知りません。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから。アメン。今日はこのところから10人の娘というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。前回と前々回ですね、2週にわたってお語りしたのは留守を任されたしもべということについてメッセージをさせていただきました。ここ数週間ですね、ひょっとしたら1ヶ月2ヶ月になるか分かりませんけれど、私たちがイエス・キリストの空中再臨景況を迎えるにあたってどのような姿勢でいなければならないかということについてメッセージをするので、少し厳しいメッセージになるかもしれません。ただ全てのことは神様の恵みであり愛に基づくメッセージであるということをしっかりと理解していただきたいなと思っております。今日はその中で10人の娘についてメッセージをさせていただきます。イエス様が語られた例えを通して主が再び来られる時にどのような信仰でまたどのような準備をしなくてはならないかということがこれらの例えを通して語られています。ですから非常に大切なメッセージだということを覚えていただきたいと思います。前回ですね、留守を任されたしもべの中でも全ての財産を任せるという祝福が与えられる賢いしもべと、そうではない全ての役割全ての使命を全うしようとしない愚かなしもべということについてお語りしました。愚かなしもべについては主人は彼らを救いから遠く遠く追い出してしまったというお話をしました。このようなメッセージをするとついつい思うんですよね。もし救われなかったらどうしようかな、イエス様に喜んでいただける信仰を持っているんだろうか、救われるんだろうか、どうなんだろうかと考えがちなんですけれど、イエス様がメッセージをされる、また聖書が語っている御言葉は私たちを恐怖に陥れるような、またその救いの確信が揺るがされるためにメッセージをしておられるわけではなくて、もし救われないような状態であったならばそうでないように悔い改めなくてはならない。救われないかもしれない、どうしようと思ったら救われるために何をするべきなのか、与えられている神様からのチャンスであるということを理解していただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。神様は私たちを裁きたいと願っておられるのではなくて救いたいと願っておられる お方であるということを心から感謝をしたいと思います。だからこそ悔い改めるべきことは悔い改めて、日々主に喜ばれるものとなるようにと祈り続けるものでありたいと思います。それこそが終わりの日に生きるキリスト者の姿であるということを心から感謝をしたいと思います。今日は10人の娘についてメッセージをします。ここに登場するのは10人の娘です。よく勘違いされる方いらっしゃるんですけれど、ここで語られている10人の娘は花嫁ではありません。一人の花婿が10人一緒にまとめて花嫁を迎えるというシーンではないんですよね。じゃあここで描かれている10人の娘というのは誰なんですかということについては来週お語りしたいと思います。ここに登場するのは10人の娘です。聖書で10というのは一つの集まり、また一つのコミュニティを表す数字だと言われています。ユダヤ教ではですね、十というのをミニオンと言ったりしています。それはユダヤ教ではですね、聖人が10名以上集まらないと公の祈りをしてはいけないという決まりがあるからですよ。ですから必ず公の祈りをするときには聖人10名が集まって祈りをするというのが今でも決められていることです。そういう意味で10人の娘というのは何らかのコミュニティを表しているのかもしれません。それが教会だという人もいればまた違う集まりというふうに言われる方もいらっしゃるけれど、いずれにしても何らかの集まりではないかと思われます。ここで語られている10人の娘たちには3つの共通点があります。1番目、全員花婿を待っていたということです。つまり彼女たちは花婿が来るということを知っていた人たちです。すなわち全く神様を知らない人たちではなくて、キリストが再び来られるということを知っている10人の娘たちだったということですよ。2番目、全員灯火と油を持っていたということです。愚かな娘たちは予備の油を持っていなかったけれど、今燃えている灯火皿には油は入っていました。聖書では油は聖霊を意味することが多いですよ。というならば彼女たちは全員聖霊を受けている人たちだということになります。困りますよ。だって5人は賢いけれど5人は愚かで、最終的な結末を私たち知ってるんですから。でも10人とも油を持っていました。聖霊を受けていた人たちだと考えられます。3番目、賢い娘たちも愚かな娘たちも全員居眠りをしてしまいました。違いは一つだけです。それは持っていた油の量が違った。賢い娘たちは花婿を迎えるために十分な油の量を持っていました。でも愚かな娘たちが持っていた油の量では足りなかった。ここにも中間はありません。私たちは賢いものになるのか愚かなものになるのか、どちらかなんですよ。パウロはこの聖霊についてこのように語っています。私たちもよく知る御言葉ですけれど、 また葡萄酒に寄ってはいけません。そこには法灯があるからです。むしろ聖霊に満たされなさい。アーメンでしょうか。聖書は言います。葡萄酒によってはいけません、お酒によってはいけないという言葉を聞いて、特にクリスチャンである私たちは、そうです、その通りです、アーメンですと思う人も多いでしょう。聖書は教えています。葡萄酒によってはいけません、お酒によってはいけません。今お読みした御言葉の中で語られているように、お酒によってはいけません、葡萄酒によってはいけませんという言葉と同じように、聖霊に満たされなさいと言われています。葡萄酒によってはいけないというのは否定形の命令ですよ。でも聖霊に満たされなさいということは肯定形の、これもまた命令なんですよ。満たされてもいいよ、満たされなくてもいいよ、どっちでもいいよというようなものではありません。お酒に酔わないことも聖霊に満たされないということも同じ、神様が命じておられる命令なんですよ。というならば、お酒を飲むことが罪だとするならば、聖霊に満たされないということもまた罪だということを知らなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。パウロが語った聖霊に満たされなさいというこの言葉はですね、ギリシャ語の原文を見ると、聖霊に満たされ続けなさい、そしてもう一つは新たに満たされなさいという意味があります。聖霊に満たされ続けなくてはならないんですよ、新たに満たされなくてはならないんですよということの意味です。それは一回満たされたらいいよということではないということですよ。私たちがたった一度の聖霊の劇的な体験をした、その体験や経験を持って一生涯聖霊に満たされた人生を歩むことはできないということですよ。ある人は言うでしょう、私は10年前に素晴らしい聖霊様の体験をしました。またある人は言います、私が信仰に入った時、劇的な聖霊の満たしを経験しました。よく聞く話です。でも大事なことは、それは10年前のことであって今ではないんですよ。大切なのは、劇的な体験をしたんですか、素晴らしい経験をしたんですか、聖霊を受けて異言を語ったんですか、じゃあその時から今に至るまであなたはどうなんですかということが問われているんですよ。初めて異言を語った日のことを私たちは忘れないでしょう。でもそれだけでは十分じゃないんです。そのことをもって私たちは一生涯信仰生活をすることはできないんです。大事なことは、満たされ続けなくてはいけないということです。そして満たされ続けていく準備ができているんですかということを、聖書は、また神様は私たちに教えてくださっているんです。そして今日の聖書の中で語られているように、花婿であるイエス・キリストが来られるのに十分な量ではなかった、油の量が足りなかった、その娘たちは愚かだと言われています。すなわち満たされ続けていない、油の量が足りていないというのは、イエス・キリストが来られるにあたって準備ができていない状態だということを意味しているんです。それを聖書は愚かな娘たちだと語っています。今日私たちは愚かなものではなくて賢いものになりたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。一回の満たしで満足するのではなくて、満たされ続けることを切に切に求めていくものでありたいと思うんですけれど、 アーメンでしょうか。本文に戻ります。10人の娘たちは全員居眠りをしました。人間は人間であるがゆえにずっと立ち続けるということはできないんですよ。神様は眠ってしまった娘たちに対して叱責をしておられるわけではありません。叱りつけておられるわけではないんです。いずれにしても10人の娘たちはみんな眠ってしまいました。でもそんな時に、さあ花婿だ、出迎えなさいよという声が聞こえました。これは何意味してるんですか。空中で御使いがラッパを吹き鳴らすことを意味してるんですよ。ラッパを吹き鳴らして主が来られることを全世界の人たちに知らせるんです。さあ花婿が来たんですよ、迎えに出なさいよという声を聞きました。キリストの空中再臨です。敬虚の話です。でも予備の油を持っていない5人の娘たちは灯火を灯すことができませんでした。だから予備の油を持っている娘たちに、あなた方の油を分けていただくことできませんか、少し分けてほしいんですと言いましたけれど、賢い娘たちはこのように答えました。非常に興味深い言葉です。しかし賢い娘たちは答えた、いいえ、分けてあげるにはとても足りません、それより店に行って自分の分を買ってください。面白くないですか。よく考えていただきたい。これは聖霊様に満たされるという話であって、油の話ではないんですよ。油を買ってきなさい、ごま油ですか、オリーブオイルですか、何油ですかという話ではなくて、これは聖霊の話です。というならば、聖霊に満たされるということについてどこで買えばいいんですか、どこにもらいに行けばいいんですか、誰に分けてもらえばいいんですか。そもそも聖霊を受けること自体、満たされるということ自体、神様によって与えられる恵みであり賜物ですよね。じゃあどうすれば賢い娘のように予備の油を持つことができるんでしょうか。主が来られる時に十分に満たされている状態で主の御前に立つことができるんでしょうか。どこに買いに行けばいいんでしょうか。誰にもらえばいいんでしょうか。そもそも油を買うというのはどういう意味があるんでしょうか。私たちが何かを買うときに、そこには必ず代価が必要になりますよね。もし代金を支払わないものを得たというならば、それはもらったというんです。でも買うということはお金を払うということです。聖書ではそれを代価を支払う、すなわち贖うと言います。何かを手に入れたいなら、必ず代価を支払わなければならないんですよ。イエス様はヨハネの黙示録の中でラオデキアの教会について語られました。ヨハネの黙示録3章14節から18節、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもない、熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であることが分かっていない。 私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。イエス様がラオデキアの教会に対して語られた言葉です。あなたは熱くもないし冷たくもない。誤解していらっしゃる方がいるんですけれど、熱いか冷たいかはっきりしなさいという意味ではないんです。白か黒かはっきりしなさいという意味ではないんですよ。以前にお語りしたと思いますけれど、ラオデキアの教会の地域にはですね、日本の川が流れていました。一つは冷たい清流です。冷たい飲み水になる美しい川が流れていました。そしてもう一つは熱い温泉が湧き出ていました。体の悪い人たちが使って傷を癒したりするという働きがありました。そして冷たい川はもちろんのこと人々の飲み水になっていました。熱い温泉はその熱さによって人々に良い影響を与え、冷たい川はその冷たさによって人々に命を与えていたんです。でもその川は最終的に合流して一つの流れになっていくんですね。熱い温泉と冷たい水が混ざり合って生ぬるいものになって、それは飲むこともできない、体を癒すこともできない、役に立たない、だから口から吐き出してしまうんだとイエス様は語っておられるんです。だから主は語られました。あなたは冷たいんですか、熱いんですか、それとも生ぬるいんですか。もし生ぬるかったならば私は口から吐き出すと言われた。じゃあ彼らの生ぬるさは一体どこにあったんでしょうか。ラオデキアの教会の人たちは口から吐き出されるような、すなわちイエス様からうわこれいらないって、役に立たないって、飲むこともできない、そんな状態だと言われているのにもかかわらずです、彼らはこのように考えていました。自分は飛んでいるんですよって。彼らが飛んでいると言っているのは物質的に、また霊的にもです。私は飛んでいます、大丈夫です、豊かになりました、物質的にも霊的にも私は変えられました、足りないものは何にもありません、物質的にも霊的にも。それがラオデキアの教会の人たちの自分を見る視点でした。それが私たちの視点でもあるんじゃないかなと思いますよ。イエス様は言われましたね。見えると言い張るところにあなた方の罪があるって。自分を正しく見ることができない、自分の状態を正しく判断することができない、私は大丈夫、見えています、分かっています、飛んでいます、豊かになりました、足りないものは何もありません、満たされています。イエス様がそんな彼らを見て口から吐き出すと言われているのにもかかわらずです。でもイエス様語られました。あなたは自分は飛んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。主が見ておられるのは肉体的な惨めさではありません、霊的な惨めさです。主が見ておられるのは霊的な哀れさです。 主が見ておられるのは霊的な貧しさで、霊的な盲目のことを意味しておられるんです。裸であることが分かっていない、何も着ていない状態であることでさえも気づいていないほどの霊的な鈍感さ。皆さんどうですか？罪を犯したアダムとエバでさえ、自分たちが裸であることを知って茂みに隠れたと言うんですよ。あ、裸やね、あなたも裸やね、恥ずかしい恥ずかしい、ちょっと隠れましょうよと言ったんです。罪を犯したアダムとエバでさえ。でもラオデキアの教会の人たちは自分たちが裸であることさえも気づいていないと言うんですよ。これがどれくらいの堕落であるか理解することができるでしょうか。今お話ししたことは一体誰のことでしょう。もちろんラオデキアの教会の人たちのことです。でももしこれは私のことですと言えなかったならば、私たちはまさに惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であるということさえも気づいていないものだと言わなくてはならないと思うんですけれど、いかがでしょうか。今日私たちは耳を傾けなければならないと思います。イエス様語られました。私はあなたに忠告すると言われた。ラオデキアの教会の人たちに、そして今そのような状況に陥っているかもしれない私たちに、イエス様は語られました。私はあなたに忠告します。どのような忠告ですか。火で精錬された金を私から買いなさい。白い衣を買いなさい。目に塗る目薬を買いなさい。ここでもイエス様語られました。買いなさいって、無代価で与えるよではなくて買いなさいと言われた。誰から？イエス様からです。ただではなくて、精錬された金を買うために代価払いなさいよ。裸であることを隠すために白い衣を買いなさいよ。すなわち代価を払いなさいよ。目薬を買いなさいよ。その代わり代価を払いなさいよ。すなわち犠牲を払いなさいということの意味です。主は買いなさいと言われたのはただの金ではありません。火で精錬された金です。火で何度も何度も何度も何度も精錬された金です。その金は混じり気のない、不純物が一切ない金です。でもそのような美しい金になるために何度も何度も火に入れられなくてはならないんです。火で精錬されなくてはならないんですよ。一切の不純物が取り除かれて、いらないものが全部取り除かれて、そのような金を私から買いなさいと言われた。当時のユダヤ人の考え方は、持ち物はその人自身の一部になるとされていたんです。イエス様は火で精錬された金を私から買いなさいと言われた。すなわちそのような金を持ちなさいと言われたんですよ。代価を払って、犠牲を払って、その金を持ちなさい。そしてその金には混じり気も不純物も一切ない。それが私自身になるんですよ。その金を買うことによって、その金を手に入れるために支払う代価によって、私自身が混じり気のない、不純物のない価値ある金になることができるということの意味ですよ。じゃあ火で精錬された金とは何ですか。聖書で 火の中を通るとか、火で精錬されたとか、それは試練とか苦しみとか不条理だなと思うような、そんな出来事を通してでしか得ることができない本物の信仰を表しています。私たちは代価を支払わなければ決して得ることのできないものがあるということを認めるべきなんです。苦しみの中でしか、試練の中でしか見出すことのできない神様に対する信仰があるということを認めなくてはならないんですよ。試練を望む人なんていない。苦しみを歓迎する人なんていない。でも、もしそのような状況に陥ったならば、私たちはその中から火で精錬された金を見出すことができる、買うことができる、誰から、神様から買うことができるチャンスだということを知らなくてはならないんですよ。でもどうぞ知っていただきたい、私たちが代価を払うのは、犠牲を払うのは、その覚悟をするのはサタンに対してではなくて神様に対してだということを忘れないでいただきたいと思います。試練や苦しみや困難が来るとき、それがサタンからのものであったとしても、神を信頼するという代価を払うとき、神様の驚くような奇跡を見ることができるということを心から感謝をしたいと思います。それがどんなに大きな代価であったとしても、すべては主の御手の中にあるということを心から感謝をしたいと思います。イエス様語られました。ラオデキアの教会に対して、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりするんですよ。だから熱心になって悔い改めなさい。愛するということと懲らしめられたり戒められるということがつながらない私たちにとっては、この御言葉を理解することは本当に難しい。神様愛なのにどうして、神様恵みなのに祝福なのになんでなんですかと思うようなことがあまりにも多くて、でもイエス様語られました。私は愛するから、愛しているから訓練するよ、叱ったり懲らしめたりするんですよ。だから熱心になって悔い改めなさい。私たちの中から不純物を出す唯一の方法は悔い改めることです。ヨハネの黙示録には対照的な2つの教会が語られています。1つはラオデキアの教会、今お語りした教会です。一つも褒められることがなかった教会です。そしてもう一つはスミルナの教会です。イエス様はスミルナの教会に対して語られました。私はあなたの苦難と貧しさを知っています。だがあなたは飛んでいるんですよ。スミルナの教会は貧しかった。激しい迫害を受けてほとんど何も持っていないような状態でした。でもイエス様は言われました。あなたは本当に飛んでいるんですよ。私たちはどちらになりたいですか。この世界で、この世の中で成功的に歩んでいるようでありながら、実は何も持たないもののように生きたいのか、それとも何も持たないもののようであったとしても、神様があなたは豊かなものなんだって、そのように称賛していただけるものになりたいのか。もし スミルナの教会のようになりたいならば、主に称賛していただけるような教会になりたいならば、私たち自身になりたいならば、甘んじて苦難や貧しさを受け入れなくてはならないんですよ。アーメン言いましたね。どうぞ誤解しないで聞いていただきたいんですけれど、苦難や貧しさを歓迎してはいけません。苦しみが来たら、病が来たら、サタンよ出ていけと宣言してください。私に指一本触れることはできない、私たちの愛する者に指一本触れることはできない、宣言してください。でも祈ってもそうならないとき、私たちはそれを許容しなくてはなりません。毎日毎日のようにサタンよ出ていけと、病よ癒されよと、この問題解決しろと宣言しつつ、私たちは受け入れるというその柔らかさを持ち合わせていなくてはならないんですよ。私たちは誰を模範にしなくてはならないんですか？イエス様です。イエス様はゲッセマネの園で何と祈られましたか？主よ、どうぞこの杯を私から取り除けてください。お願いします。汗が血の滴りになるまでもイエス様は祈られました。訴えられました。自分自身の望みを語られました。でもイエス様の祈りはこのような言葉で閉じられています。私の思いではなく神様の御心がなりますように。これが私たちの祈りですよ。自分の訴えや願いや望みを私たちは祈り続けるけれど、主の御心がなるようにという硬さと柔らかさの両面を持ち合わせていなくてはならないんですよ。私たちは思うでしょう。いや、どこまで代価を支払わなくてはならないんですか？どこまで苦しめばいいんですか？どこまで困難あえばいいんですか？イエス様は言われました。死に至るまで忠実でありなさい。代価を支払うことなくして油を買うことはできません。金も衣も目薬もみんな代価を支払わなければ得ることはできません。衣って何ですか？イエス・キリストの義の救いの衣です。目薬って何ですか？正しく神様の目線で物事を見ることができる目が開かれるためのものです。私たちはそれらのものをタダで得ることはできません。同じように聖霊の満たしも、新しく満たされ続けることも、練られた品性や信仰も、死に至るまで忠実であり続けるということも、全て代価を支払わなくてはならないことです。でも私たちは考えます。キリスト教ってそこまでなん？愛とか恵みとか祝福とか許しとか商売繁盛とか、そういうなんで私来てるんですけど、犠牲とか死に至るまで忠実でとか、いやいや、そんなことを望んでないんですよと、もし思われるならば、それはそれまでです。神様はそのような人に言われます。まことにあなた方に言います、私はあなた方を知りません。油が足りない、油を切らしてしまった、主が来られる時に油を持っていない、聖霊の満たしがない、いや、威厳語りました10年前、いや、聖霊体験しました5年前、 でも今はカラッカラで聖霊に満たされていない、油を切らしているということはどういうことなんですか。空っぽという状態ではなくて、神様に喜ばれないものによって満たされているということですよ。私たちはどこまで代価を支払う覚悟をしていますか。死に至るまで忠実であり続ける覚悟はできていますか。でも私たちが自分の命を差し出したとて、死に至るまで忠実に従ったとて、所詮私たちは罪人だということです。レビ記にはさまざまな捧げ物のことが規定されています。その中で言われていることは、傷のあるものを捧げてはいけません。私たちがどんなに頑張っても、どんなに努力しても、覚悟しても、犠牲を払っても、それは私たちが月に向かってジャンプする程度のものでしかないということですよ。でも罪のないお方が、罪一つ犯したことのないお方が、神様ご自身が人の姿をとってこの地上に来てくださって、死に至るまで忠実に歩まれた、自らを犠牲にして全人類のために十字架にかかって死んでくださった、そのお方は何一つ不純物がなくて、正しく神の目線で物事を見ることができ、義の衣を私たちに与えてくださるお方、そのお方がイエス様ですよ。私たちが今犠牲を払わなくてはならないのは、イエス・キリストだけは絶対に手放してはいけないということです。何があっても、私たちがイエス・キリストを持っているならば、イエス様と共に歩んでいるならば、イエスは私の主ですと言い続ける限り、そのお方の清さが、そのお方の麗しさが、そのお方の美しさが私のものになるからです。イエス様は全人類のために十字架にかかってくださいました。そして今イエス様は私たちに対して語っておられます。あなた方は自分の十字架を追って私に従いなさい。全部イエス様してくださったからいいんじゃないんですか。違います。イエスキリストから引き離そうとするさまざまな力に対して、苦難や悲しみや災いや病やさまざまなものを通して引き離そうとするその力から、私たちはどんな犠牲を払ってでもイエス・キリストを離さないという、この十字架を背負ってこの地上を全うしなくてはならないんですよ。そのような人こそが賢い娘だと言われるのではないかなと思います。油を満たし続けている賢い娘だと言われると思います。お祈りします。イエス様ありがとうございます。イエス様あなたを愛します。イエス様あなたが罪一つないお方で、汚れ一つないお方で、そのお方を私の主ですと告白するとき、あなたは私たちをもう義としてくださることを心からありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがどんな犠牲を払ってでもイエス様あなたに従っていくという、その選択を選び取っていくことができるように、主をどうぞ助け導いてください。 心から願い求め感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。